減税実現不可能な条例やめよ。認可園増設で保育環境を守れ。質問者は、毛柴誠一、無垢。基金を取り崩さざるを得ない財政状況で、毎年150億円の積み立ての見通しをどう予想するのですか。減税自治体は無理だという公算が高いのでは。
お答えします。負債完済後は予算の1割の積み立ては十分可能です。10年後の 10% 減税も実現できます。
公設派遣村閉鎖後、23区に託されたおよそ800名のうち、杉並区に託された人数は、生活保護の申請の制限をせず、適切な生活再建を進めるべきですが、どのように対応したのですか。
お答えします。杉並区に託された人数は41名です。このうち相談に来た方は28名です。生活保護の適用を受けた方は26名で、緊急宿泊事業の利用を選択した方が2名です。
保育室がさらに増設されますが、恒常的な施設となるのですか。区長は都市部の保育園に基準を下げるよう要望していますが、スペースの狭い保育室の環境で今後も十分なのですか。認可保育園増設の見通しは。
お答えします。今後の保育需要の動向にもよりますが、5年間程度の設置を予定しています。国における保育に関する制度改正後の対応については今後検討していきます。認可保育園は25年までに4箇所の増設を予定しています。
京王線を高架化することで、下高井戸1丁目地域はヒートアイランドとなる恐れがあり、騒音・振動の影響をもたらします。事業者には説明責任と対策を求めるべきです。
お答えします。地域住民に対して工事の概要をはじめ、環境への影響とその対策を分かりやすく説明するよう東京都に求めます。
早急な待機児童対策とあらゆる色覚に対応した環境づくり。質問者は増田雄一、民主。昨年9月、保育に関する安全安心プランを策定しましたが、現在の進捗状況は。
お答えします。平成22年4月に予定している施設等は予定通り開設できる見込みです。さらに区保育室と認証保育所1所を4月に追加設置します。
認可外保育施設に対しては何らかの財政的支援や認証保育所 B 型への移行支援を行い、保育サービス全体の底上げを図るべきと考えます。
お答えします。当基準を満たす証明書を交付された施設の保護者に対し、保護者補助金を支給することによって認可外保育施設全体の質の向上を期しています。施設に対する支援等については今後研究していきたいと思います。
区の施設及び設備、広報等の観光物において色弱の方に対するカラーユニバーサルデザインの対応状況は。またそれら色使いに配慮した統一的なガイドラインを策定すべきです。
お答えします。印刷物の作成等にあたり、誰にとっても分かりやすいものとなるように各部署で検討しながら取り組んでいます。現在ホームページの全般的な見直しを行っていますので、そのガイドラインとして色覚に支障のある方への配慮等も具体化していく予定でいます。
すべての区立小中学校で色覚対応チョークを導入すべきです。
お答えします。全校に対し色覚対応チョークの使用を進め、板書や掲示物に対してもこれまで以上に配慮するよう指導していきます。
女性の総合的健康支援と子ども読書活動推進について。質問者は青木幸恵、公明。女性の健康施策としてワンストップ型の仮称杉並女性健康支援センターとして、女性医師や女性相談員による相談窓口など、 世代を超えた健康支援への総合的な取り組みが必要と考えますが、どうですか？
お答えします。各保健センターを中心に、あらゆる年代女性の各種相談事業を実施、ワンストップ型も意義がありますので、研究したいと思います。
国のがん対策基本法は、検診受診率を24年度までに 50% に上げることが目標。来年度の無料クーポン券の継続と合わせて普及啓発すべきです。
お答えします。ポスター、掲示など、あらゆる広報媒体を活用して、受診率の向上を目指していきます。
子宮頸がんは唯一予防でき、命を守る観点から、ワクチン接種と検診が必要。費用対効果の側面から、ワクチンという予防法の考えを伺います。
お答えします。ある研究報告によると、12歳女子に対するワクチン接種の費用はおよそ210億円。医療費等の社会的費用の損失経費はおよそ400億円と試算され、費用対効果に優れています。
小児用肺炎球菌ワクチン接種の費用助成を求めます。
お答えします。国において、定期接種と任意接種の線引きについて検討されるとの報道もあります。ワクチン全体を含め研究していきます。
今年度11校に配置された学校司書の取り組みと全校配置に向けた今後の計画は？
お答えします。子どもへの読書相談、教師への選書補助等に取り組んでいます。22年度は22名の配置を行う予定です。計画的に取り組みます。
障害者・高齢者の地域生活支援の充実を。質問者は勝呂直、社民。障害者ショートステイが不足。特に重度障害者は一生のみ。今後の整備計画は？
お答えします。事業者との調整を図りながら円滑な事業運営を進めます。
将来的にグループホームへの入所を希望している障害者が利用できる体験型グループホームの整備を検討すべきです。
お答えします。昨年4月以降、11名がグループホームに体験入居しています。円滑な地域移行を関係機関と連携して支援します。
事業者が特養ホームを整備するにあたり、用地取得費を区としても支援すべきです。
お答えします。独自に土地の評価額の6分の1を助成しています。今後さらに国が今年度から創設した定期借地権を活用した助成制度を積極的に周知します。
介護者の心身の負担を軽減するためにも、高齢者のショートステイの増設が必要です。
お答えします。極めて重要であると認識しています。需要も高いことから、25年度までに新たに72床を整備します。
介護者の急病などで急に介護ができなくなった場合に対応できる高齢者の緊急ショートステイを充実させるべきです。
お答えします。現在、個室2床を確保しています。今年度から事前登録制を廃止し、緊急時に速やかに利用できるよう柔軟な運用を図りました。
国の介護報酬引き上げが実際に介護従事者の待遇改善に反映されているのですか？区独自の介護従事者への支援策は？
お答えします。給与は9000円アップ。予定していた2万円アップには及んでいません。健康診断等への助成事業に取り組んでいます。
防災計画や救援所の運営は、高齢、障害者と女性の視点で。質問者は、市橋彩子、青年。防災計画の策定、修正の決定機関である防災会議の委員の数、そのうち女性の数は？
お答えします。現在は委員31名、会長含め32名、うち女性1名です。
被災者の生活の場となる救援所では、トイレ、授乳、着替えなど、 女性特有の問題があり、そのための配慮が必要です。防災計画づくりや震災救援所の運営に女性の参画が必要なのではありませんか。女性の地域防災リーダーの育成と若い女性の参加を図るべきです。
お答えします。救援所の学校 PTA に働きかけ、リーダー養成講座への女性の参加の促進を図ります。
救援所に行けない肢体不自由者をはじめとする障害者、介護度の高い高齢者などへの対応は、また当事者のニーズを汲み取っているのですか。
お答えします。福祉救援所での対応を考えていきます。また当事者の意見・要望を反映させていきます。
医療救護所に備蓄される医療品等の品目は、時々に応じた見直しが必要では、大災害の知識経験を持つ災害医療センターの情報を活用すべきです。
お答えします。医師会等の医療関係者と協議を行っています。災害医療センターの情報を含め、最新の情報を把握し、区の医療救護体制の改善に生かしていきます。
救援所になる小中学校は燃えないことが第一。緑肥率の観点からも、学校敷地内に防災林の植樹を進めるべきです。
お答えします。限られた敷地内では難しい点がありますが、校舎改築などの折に防火性の高い樹木の植樹を検討していきます。
学校福祉のシステム、スクールソーシャルワークの充実を。質問者は小松久子、青年。不登校、いじめ、虐待など子どもの問題について社会福祉的な視点と手法により解決を図るスクールソーシャルワークを、杉並では文科省より2年早く導入しています。その経緯と導入の目的について、またこれまでの活動実績と区の評価について伺います。
お答えします。特別支援など医療や福祉との連携が必要なもの、問題の背景の複雑なものなど、それまでの学校の対応では困難なケースの増加に伴い、平成20年度より開始しました。1月末現在の対応件数は65件。子どもや保護者、学校との面接や関係諸団体、諸機関と調整を行い、問題解決への道筋をつける等の成果を上げています。
スクールソーシャルワーカーは専門職ですが、国家資格等がなく、整備教育センターの教育サット、スクールアシストチームに位置づいていますが、どのような働き方なのですか。
お答えします。教育及び福祉分野についての高い専門性を有し、活動実績のあるものを非常勤職員として雇用しています。
活動する中で学校の側に立つのか、子どもの側か、その立ち位置によって対応は異なったものになります。子どもの最善の利益を優先すべきであり、そういう態度や判断を支える教育委員会であってほしいと思います。区の見解は。
お答えします。スクールソーシャルワーカーは、児童・生徒を取り巻く環境に働きかけ、その改善を目指して、常に子どもの立場に立って活動しています。
低中所得者9割で80億増税、高額所得者87億減税を是正せよ。質問者は鈴木信夫、共産。経済危機から区民の暮らしをどう守るのか。国民の暮らしは底なしの悪化を続けています。景気の悪化は大企業の溜め込み金の急増の一方で、雇用者報酬が10年余り減少している結果であります。これは世界の主要国中、日本ただ一国であります。この異常をどう見ますか。
お答えします。賃金の停滞傾向は日本経済の傾向を反映しているものです。
区内の大企業である NTT、東京電力、東京ガスなど膨大な内部留保があります。社会的責任を果たさせ還元させることが重要。道路占用量は政令のおよそ10分の1以下で、 広告用収入で実質的負担はありません。応分の社会的責務を果たすため、2倍ぐらいの引き上げを。
お答えします。著しく増額する場合は、激変緩和措置を講じています。
先の自公政権の構造改革で、2007年度から地方税率は 5%、10%、13% が一律 10% になりました。この結果、区民税の課税標準額は年間200万円以下はおよそ49億円。200万円から700万円以下は29億円の増税。納税者の9割。他方、700万円以上は87億円減税。減税自治体というなら、税率一律化以前に戻すべきです。国へ働きかけ、区独自でも実施すべきです。
お答えします。税負担が変わらない制度設計で、国へは働きかけません。
大資産化減税も温存され、株取引税は 10%。欧米では 30% から 40% であります。2006年に一人で36億円の納税者がいました。366億円儲けていました。本則 20% を国に求め、区も検討を。
お答えします。12年から 20% が適用されます。
区民税ゼロまでに630年？減税自治体構想の責任は誰に？質問者は松尾ゆり、杉は。減税自治体構想の最終的目標は区民税ゼロか否か。
お答えします。10年後の1割減税を当初の目標とし、無税は理論上この延長線上にありますが、当分先のことで改めて議論が必要です。
区民税1割減税にはおよそ60億円必要ですが、10年後の基金の運用益は30億円程度。どうやって減税するのですか。さらに区民税ゼロにするには4兆円の積み立てが必要であり、私の試算で630年かかります。巨額の積み立ては現実に可能ですか。
お答えします。当初は原資すべてを利子収入で賄うことは難しく、積み立て金額を調整し補填を行います。毎年150億円を積み立てていったとして、利子で1割減税ができるのは30年目になります。
区長はあと1年で退任しますが、10年後の減税ができなかったら誰が責任を取るのですか。
お答えします。減税の実施、積み立て額、基本方針などは将来の区長と議会が区民の意見を踏まえて決定するもので、責任問題が生じるようなことはありません。
セシオン杉並等の賃金未払い事件に対応してのモニタリングの変更点を伺います。
お答えします。平成22年度の契約から委託事業者から給与支払い等の労働関係法令遵守の確認を行います。四半期ごとに書面による報告を受けるとともに、事業者に直接確認します。
板橋区では清掃業務の委託で低価格入札の場合、賃金水準についての助言を行うとのことですが、杉並区でも行ってはどうですか。
お答えします。区として行う考えはありません。
以上、一般質問の一部要旨でした。